それでは本日の説教の箇所をお読みします。本日の説教の箇所はマルコの福音書第6章14節から29節です。マルコの福音書第6章14節から29節、聖書は新約聖書75ページです。マルコの福音書第6章14節、イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の前耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。本日はこの箇所より、神の言葉はよみがえると題しまして、岩本牧師にメッセージをお願いいたします。
先週は、ゴスペルハウスの坂本先生が来てくださって、とても元気なメッセージをしてくださって本当に楽しかったですね。一瞬緊張しましたよね。最初私も答えられなくてどうしようって思いましたけど、うまくフォローしてくださって本当にありがとうございました。感謝します。マルコの福音書ずっと学んでいます。今日のところは イエス様の先駆者となったバプテスマのヨハネが命を落とす、福音のために命を落とすところであります。こういうところっていうのは読むのは結構苦しいですよね。神様の、教えに従って歩いていく、歩んでいく、その時にこの世の権力を持った者たちに命を狙われ、また命を落とさなければいけない、そういう状況があるということは、それはイエス様の福音が始まってから現在まで変わることはないわけですね。今の、信教の自由が保障されている日本では、私たちはそのことを強く意識することはありませんけれども、そういうことは常にありました。で、今私たちはそういう状況にないということをね、本当に神様に感謝したいと思います。そういう状況が自分の、具体的に自分の周りに、また自分に迫っていないときに、そのことについて悩むことは愚かなことです。そのことはしっかり心に留めておいた方がいいです。特に今ですね、遠藤周作が書いた沈黙という小説の映画が吹き切られて、多くのクリスチャンが見に行ってるんです。で、私は皆さんに、どうしても見たいんだったらどうぞとは言いますけど、私は見ることはお勧めはしません。なぜかというと、私はそもそも遠藤文学は違うと思ってるからです。遠藤周作はイエス様に出会ったことはありません。イエス様に出会って、そしてその信仰の家に帰ったのではなくて、イエス様に出会うことができなかった、その苦しさの中から心の中で堂々巡りをして書いたのが沈黙という小説であったのです。私もフェイスブックをやってまして、この沈黙については牧師仲間でも いろんな意見交換ということが行われていますけれども、その中でやはり共通した認識というのは、遠藤周作はイエス様に出会わなかったに違いないということは共通した認識であります。そしてこれはあくまでも小説であって信仰の書ではない、あくまでも映画であって信仰の映画ではない、そのことをよく心に刻みつけた上で見に行くんだったらどうぞっていうふうなことを牧師たちは言っているようですね。私もその通りだと思います。実は私たちの教会の仲間で、私たちが愛した姉妹が去年の12月急に病気で亡くなりました。私は彼女と一番最後に話をしたのはこの沈黙についてだったんです。で、彼女は非常に多読乱読をする学生でした。で、遠藤周作の沈黙も読んで私に質問に来ました。信仰が分かんなくなっちゃったんですね、読んで。そして、それ以来礼拝に来なくなったということがあった。で、もちろんその後礼拝に来られなくなった理由というのは他にもあったんだと思いますけれども、その後、ザビエル記念館とかそういうところを訪ねて、そしてザビエル記念館に行って祈ってきました。昔命を顧みないで宣教にやってきてくださった宣教師の人たち、そしてその人たちを祈りによって送り出してくださった人たちの信仰によって今私たちの信仰があるということを神様に感謝しましたという、そういうメールをくださったりも していたので、信仰がなくなったわけじゃなかったんだなっていうことを知ってですね、そして安堵したことがありましたけれども、いずれにせよですね、今実際に自分たちの命が脅かされると 具体的に身体的な、苦痛が与えられるかもしれないと、あるいはいじめられるかもしれないというような状況がない中で、そのことについて心配することは本当に愚かなことです。本当に愚かなことです。それを心配させるようなものがあるんだったら関係ないって言っているのがむしろ賢いと私は思います。実際に宣教に行くということになるときにはそういうようなことを確保しなければいけないというようなことはあると思います。それはその時になってイエス様が導いてくださる、その時になってイエス様が力を与えてくださるし、イエス様が逃げろっておっしゃるんだったら逃げればいいし、その時にイエス様が導いてくださる。だからそういうようなことがない時に惑わされて心配したり、私はその時にどうなるんだろうってことを考えてクリスチャンが分かんなくなっちゃったってことになるのは本当に愚かなこと、そのように私は思います。まあ、このメッセージもインターネットで聞いてくださる方いらっしゃると思うので、まあ、今映画のことがいろんな教会の中で話題になってますから、このことは心に覚えていただければなというふうに思っています。今日のこの箇所は、聖書の中で大体どういうような順番、出来事の順番なのかということをちょっと見ておいた方が分かりやすいかと思います。イエス様が宣教を始められる前ですね、まずヨハネの宣教、洗礼者ヨハネの宣教がありました。ヨハネは何と言ったか、神に立ち返れと言ったんですね。神に立ち返れ、悔い改めよというのは神に立ち返れという言葉です。で、罪を認めて神の許しを受けよ、まあ、一言で言えばこれだけですね。神に立ち返れ、罪を認めて神の許しを受けよということです。で、まあ、ここにその次にですね、ヨハネは外来の領主ヘロデアグリこれ間違ってます、ヘロデアンティパスです。ヘロデアンティパスという人です。ヘロデアンティパスによって捕らえられます。で、投獄される。なんでかって言ったら、ヘロデアンティパスっていうのはヘロデ大王の息子なんですけど、すいません、これはちょっと他のインターネットの、サイトから拾ってきたものですが、ヘロデ大王の息子なんですが、その異母兄弟にヘロデピリポっていうのがいました。で、このヘロデアンティパスは、外来の領主であって、まあ、土地をローマ帝国からですね与えられて、そこのを治めるように、ね、治めていたんですが、ヘロデ・ピリポ の方は、まあ、その時土地を持ってなかった、与えられてなかった。それでローマにいたんですね。で、ヘロデ・ピリポはローマにいた。で、その妻がヘロデアっていう人だったんです。そんな時ヘロデ・アンティパスはローマに行くことになって、ローマ皇帝に会うことになって行くことになって、で、ローマでヘロデピリ兄弟のヘロデピリポの妻のヘロデアと出会って、そこで男女の仲になってしまった。それでヘロデアは土地を持ってない夫のピリポよりも土地を持ってる、土地が与えられているアンティパスと一緒になった方がいいということで、ヘロデアはアンティパスの妻になるわけです。ところが律法の中にあなたの妻、いや、あなたの兄弟の妻を犯してはならないという定めがあります。だから、洗礼者ヨハネはですね、洗礼者ヨハネは、ヘロデ・アンティパスに、 あなたが自分の兄弟の妻を自分のものとしているのはそれは律法に反する、律法違反だと言ったわけですね。律法違反だと言っただけじゃないと思いますよ。罪を認めようって言ったんです。罪を認めて神に立ち返って、そして正しい生き方をせよ、神の許しを受けよということをヨハネは言ったわけです。でヘロデアが収まらないね。ヘロデアはもうヨハネが憎くて憎くて仕方がない。まあアンティパスはヨハネを捕らえて投獄するわけですが、そこでイエス様の宣教が開始されるんです。こういう順番なんです。つまりヨハネが神に立ち返れと宣教活動を始めて、そしてヨハネが捕らえられた時、イエス様は社会的にはヨハネの教えを受け継いだものとして登場するわけです。でヨハネっていう人は本当に優れた偉大な人で、イエス様が女が産んだものの中で最も偉大なものというほど優れた人だった。それがヨハネだったんですね。でイエス様は、宣教開始なさって外来伝道を、開始されました。その後今読んでいただいたヘロデ・アンティパスによるヨハネ殺害というのがあった。そしてその後イエス様は弟子たちを派遣なさる、いろんなところ、外来のいろんなところに派遣なさるわけですが、イエス様の名声がこう広がって、ヘロデ・アンティパスはあれは俺が殺したヨハネが蘇ったんだと言って恐れた。こういう流れになってるわけですね。で場所はちょっと電気消していただいていいですか。場所はどこかというと、これは、ヨルダン川の東岸、今のヨルダンの方なんですけれども、洗礼者ヨハネが2年間幽閉されて殺された、司会ヨルダン川じゃない、司会東岸の、マカエルス城塞というのがここにあった。ここでこのヨハネの殺害が行われたというふうに、言われています。でこれはですね、私があの旧約聖書についていろいろと教えてもらってる手島雄郎先生っていう先生からいただいた写真なんですけれども、丘の上にはこういう城塞が、建てられていて、これは復元図だそうです。でここですね、ここが、宴席場であったということです。こういうこと、こういう、宴会場だった。ここでヘロデアの娘サロメが舞を舞ったというふうに、言われています。じゃあつけてください。で洗礼者ヨハネによる罪の糾弾があった。で兄弟の妻を埋めるのは律法違反だと言ってヨハネを捕らえた。でヘロデアはですね、ヨハネを恨んで あいついつかも絶対殺してやるっていうふうに思ってるわけですね。ところがヘロデはヨハネを恐れて保護していた。でなぜかというと、なんて書いてありますか、ここに。ヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたということは、捕らえられているヨハネを何度も何度も呼び出しては教えを聞いてたんですね。何度も何度も聞いてた。そして当惑しながらも喜んでって、どういうことか、ヨハネの言葉を聞くのを楽しみにしてたんです。どうしてかっていうと、ヨハネの言葉の中に温かさがあったからだと思います。ヨハネはただ単に罪を糾弾して、お前罪を悔い改めなかったら地獄に落ちるぞとはヨハネは多分言わなかったんだと思います。 そういうふうにちょっと誤解されている部分は、ヨハネについて誤解されている部分はあるかもしれないけれども、ヘロデが何度も何度もヨハネを呼び出して、そしてその話を聞くことを喜んでいたということは、ヨハネの話を聞くときに心温まるものがあったということだと思います。そういうものがなかったら何度も何度も呼び出すわけがない。ヨハネは自分を捕らえたヘロデを愛していた。愛があったからヘロデは喜びながら、当惑しながら話を聞いてたんだと思います。だけど一方でヘロデア、妻のヘロデアはヨハネを恨んで殺害する意思を、非常に固い意思を持っている。そういう中でもう両方から引っ張られて、どっちに行こうか、やっぱヘロデア、ヘロデアは綺麗だし怖いし、でもやっぱりヨハネが、ヨハネ先生が言うことは本当だと思うし、ヨハネ先生と話をしていると、ヨハネ先生の話を聞いていると本当にこうそうだなと思うし、どうしようどうしようというふうに思っているわけですよ。だけど決断しなきゃいけないときは必ず来るんです。その決断しなければいけないときにどうするか、これは私たち一人一人にとっても同じことだと思います。私たちは朝から晩まで24時間365日5日礼拝を捧げながら生きていくってことはできないですよね。必ずこの世の生活の中でいろいろな誘惑があり、あるいはいろんな汚れ、そういうものにさらされながら生きていかなければいけない。そういう中で両方からこう引っ張られるっていうようなことを経験することはあるかもしれないというか、これは必ずあると思います。私もあります。だけど決断しなければいけない時っていうのはやっぱりやってくるんですね。そこでですね、この宴席は非常にみだらな宴席であったようです。でなぜかというと、ちょっと調べてみますとですね、そういう宴席で踊りを踊るというのは、いわゆる性的なサービスをする女性が踊る、そういう宴席では踊る。ところがそれをヘロデアの娘のサロメがやった、これはとんでもないことだったようです。つまりそういうような家庭、それがヘロデの家であったということですね。でヘロデはその褒美として自分の権限を超えた誓いまでしてしまうわけです。彼はローマから外来を任されているだけであって、自分の土地ではありませんから、その国の半分をやるなんてことは当然言えるわけではないわけです。しかし結局ヨハネを殺害した、自分に語りかける神の言葉、神の愛の言葉を彼はそれで殺したわけです。しかしね、神の言葉は死ななかった、神の愛も死ななかったんです。人は、権力者は、力のある神の人、これを殺せば神の言葉を封じることができる、神の愛を封じることができると思うでしょう。だけどどんなに権力者が神の人を殺しても、その言葉を殺しても神の言葉は死なない。イエス様の宣教、弟子たちの宣教として神の言葉は生き続けたのです。どうしてイエス様の言葉は生き続けたか、イエス様がよみがえられたからです。 先ほどご一緒に読んだ聖書の言葉の中にこういうところがありました。第二テモテの2章9節、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉はつながれていない。洗礼者ヨハネはあの城塞の中で投獄されていました。しかし神の言葉はつながれずに、彼は神の言葉をヘロデに語り続けたんです。またローマ人への手紙4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえられた。イエスさんをよみがえられたから神の言葉は私たちの中に生き続けるのです。死んだ人の言葉が生き続けるっていうのとはこれはもう全然話が違う。例えば孔子を論語とか読む、いいこといっぱい書いてある、それは人生の、教訓となるようなこともありますね。それは素晴らしい。だけど神の言葉っていうのとは全然違う。なぜか神の言葉は私たちを本当に生かすからです。神の言葉によって私たちは神様との直接的な関係を与えられる。どんなにヘロデがヨハネを殺し、またイスラエルの指導者たちがイエス様を十字架にかけて殺しても、イエス様はよみがえられた。そのよみがえられた方の言葉は永遠に私たちに語りかけるのです。この言葉を聞く者は生きる。イエス様言われました。死人が神のこの声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きると。聞く者を生かす力。しかしもう一方で、私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁く者がある。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くとおっしゃった。聞く者、聞かない者、私たちは聞きたいんですね。聞きたいのです。私たちはイエス様の言葉を聞きたいんです。なぜか、イエス様の言葉を聞く者は生きるからです。イエス様の言葉を聞くときに私たちは立ち上がるからです。ただ単に永遠の命を与えられて終わりの日によみがえるということだけではありません。イエス様の言葉を与えられるときに私たちはこの地上の生活において本当に立ち上がることができるんです。どれだけ長く生きるかということではありません。主を間近にした人も立ち上がるのです。立ち上がらせる力がイエス様の言葉にある。その私たちを本当に立ち上がらせる力を経験するから、知るから、私たちはこの肉体を脱ぎ捨ててイエス様に戻るときに、イエス様よろしくお願いしますと言って死んでいくことができるのです。天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがないと言われたイエス様の言葉、これが今も生き続けて私たちを導いてくださる。どんなに世の権力者がこれを潰そうとしても2000年間潰すことのできなかった言葉、これが今私たちにも与えられているんです。そのことをどうぞ皆さん知って、イエス様のことをもっと聞いて立ち上がっていきたいと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはあなたの言葉を 待っています。あなたが私たちの心の底に聖書の言葉を通して語りかけてくださることを、心の戸を開いてくださることを今私たちは待っています。あなたでなければできない、あなたの技があります。あなたの言葉でなければ生かすことができない私たち一人一人です。主よ、どうぞ私たちの心の扉を開いてください。私はよみがえりである、私は命である、私を信じる者は死んでも生きると言われたあなたの言葉を私たちは存在のすべてで受け取りたいのです。どういうことがあっても決して私たちを見放さずに握り続けてくださる、あなたのその実存に触れたいのです。それがなければ私たちは自分たちの決心でこの世を生き抜いていくことはできません。死を突破することはできません。主様、私たちは待ちます。どうぞ豊かに溢れるように私たちの中にあなたの言葉を満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。